The Make Real Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。もうすぐ今年が終わりますね。まあ今これを録音しているのは11月なんですけど、あと2ヶ月ぐらいで今年が終わります。皆さんがこれを聞いているのは多分12月だと思うので、もうすぐ2023年が終わりますね。ということで、今日は私が今年学んだことについて話したいと思います。はい、また人生の話をしたいと思います。人生の話っていうか、まあそうですね、今年学ばせてもらったことで、まあこれはみんなこういう経験があるんじゃないかなって思ったので、今日はこれについて話そうと思いました。今年いろんなことを学ばせてもらったんですけど、一番大きいこと、一番大きな学びは、一つのことで一日を台無しにしないことです。わかりますか？一つのことで一日を台無しにしない。台無しにするっていうのは、前のエピソードでも一回説明したことがあると思うんですけど、まあ何かをダメにするってことですね。台無しにするっていうのは自分で何かをダメにすること。例えば、なんだろうな、小さいことで彼女と喧嘩してデートを台無しにしちゃったとか、せっかく楽しいデートだったのに、その一言でデートを台無しにしてしまったとか言いますね。で、台無しになるっていうのは、自分で何かをしたのかもしれないし、何かが起きてそれがダメになるってことですね。だから例えば、そうですね、コロナで旅行の計画が台無しになったとか、あとはそうですね、何か嫌なことがあってその一日が台無しになったと言ったりします。で、今年気づいたのは、私たちは自分で自分の一日を台無しにしていることがよくあるなっていうことです。まあ皆さんはどうかわかんないんですけど、私は自分の考えてることとか、そうですね、思考でその一日が台無しになってしまうことが昔はよくありました。まあ前もちょっと話したんですけど、人間の脳のデフォルトはネガティブですよね。人間の脳はもともと自分の身を守るためにネガティブなことにフォーカスするようにできていますよね。ネガティブなことに気づかないと生き残れなかったから、ネガティブなことに気づくように脳が進化したんですね。でも今の社会では別にジャングルに住まなくてもいいし、ね、動物に食べられることもそんなにないし、昔に比べてそんなに危険がないですよね。で、この社会はどんどん変わっているのに、人間の脳は昔からそんなに進化していないらしいですね。だからネガティブなことにフォーカスすることもあんまり変わっていないらしいんですよね。で、例えば私も何か嫌なことがあったら、前まではそれを長く引きずっていました。引きずるっていうのは忘れられないっていう意味ですね。もう終わったことなのにそれについてずっと考えたり悩んだりして忘れられないことを引きずると言います。まあ一日中それについてくよくよ悩んだりしていました。くよくよ悩むっていうのも引きずると同じような意味ですね。もう終わったことなのにそれについてね考えたりしてたんですけど、何か一つ嫌なことがあって、そのせいで一日が台無しになるのはもったいないと思います。もったいないですよね。皆さんもこういう経験はないですか？ 99% はすごくいいのに、1% の悪いところが気になってしまって落ち込んでしまうこと。で、その その 99% のいいことが台無しになって、いい一日が台無しになること、経験したことがありますか？まあ、台無しになるっていうか、自分で台無しにしてしまったことが、きっと皆さんもあると思います。私はあります。で、それをしてしまうと、ポジティブなこととか、うまくいってることが、全く見えなくなりますよね。で、今年もね、そういうことがあった時に、ずっと引きずってたんですけど、ある時に、あ、それはすごくもったいないなと思って、視点を変えることを今年学びました。視点っていうのは、ものの見方ですね。視点を変えると、結構簡単にその嫌なことが気にならなくなったりします。見方を変えるとね、やっぱり視点によっては気持ちがね、落ち込んだりとか、嫌な気持ちになってしまったりするけど、それを変えると、見方を変えると、あ、こういういいところもあるなって、ポジティブなことが見えてきたりもしますよね。で、これは、私が今もまだ日々練習してることなんですけど、例えば何か嫌なことがあったとします。で、そのことばっかり考えてしまって嫌な気持ちになったとします。じゃあまずそれに気づくことが大事です。あ、今自分はこの一つのことをずっと引きずってるなって気づきます。で、気づくとそこから抜けられるんですよね。そこから出ることができます。逆にその嫌なことをずっと考えると悪循環に入ってしまう。悪循環っていう言葉はちょっと難しいんですけど、まあ簡単に言うと悪いサイクルのことですね。悪循環に入ってしまうと、もっと嫌な気持ちになったり、もっとストレスが溜まったり、イライラしたりしますよね。でも、あ、今自分はこれを引きずってるとか、今自分は落ち込んでるって気づくと、それだけでその悪循環から抜けることができます。で、中にいるんじゃなくて、外から自分の気持ちを観察することができます。ね、見ることができます。そうすると、ちょっと落ち着くことができます。で、あ、この嫌な気持ちのせいで、一日を台無しにするか、今気持ちを切り替えて、この残りの一日を楽しむか、どっちがいい？って自分に聞くんです。じゃあ、私はだいたいその悪循環から抜けて、残りの一日楽しもうって思います。そうすると、その嫌な気持ちを手放すことができます。嫌な気持ちじゃなくなります。これは、ちょっと瞑想みたいな感じですね。瞑想っていうのはね、目をつぶって、呼吸を整えて、で、頭を空っぽにするアクティビティのことなんですけど、瞑想してるときに、何か思考が出てきたとき、思考っていうのは考えてることですね。何か思考が出てきたときに、それを空にある雲みたいに観察するだけ、気づくだけ、で、それについてずっと考えるんじゃなくて、あ、今考えたなって気づくだけ。で、それにコントロールされないようにする。その練習も朝の5分間の瞑想で最近はするようにしています。そうすると、それが瞑想していない時も少しずつできるようになります。日常の中で少しずつあ、今考えたなとか、あ、今なんかネガティブなことを考えてるなっていうのが気づけるようになります。最初はね、難しいんですけど、これはもう言語を学ぶことと同じで、慣れると自然にできるようになります。筋トレみたいな感じですね。なんで私はいつも筋トレを例に出すんだろう。ちょっとわかんないんだけど、まあ何か楽器を弾くこととか、あれ最初は考えないとできないけど、途中から考えなくても勝手に手が動くようになるじゃないですか。あんな感じで。考えなくてもできるようになるんですよね。慣れると。そう。だからこれは全部本当に慣れですね。慣れたらできるようになる。で、実は私、 今日の朝ちょっと悲しくなることがあったんですよ。最近の YouTube 動画のコメント欄に無神経で優しくないコメントが書かれてたんですね。無神経なっていうのは相手の気持ちを考えていないっていうことですね。思いやりがない無神経なコメントが本当に時々あるんですよね。でもそれは本当にすごく珍しくて、 99.99% はすっごく優しいコメントで、みんな本当に優しいんですよね。このミクリアルジャパニーズのコミュニティの人は本当にみんな優しくて、本当に感謝しています。まあでもこうやってコンテンツを作っている人はこういうコメントをね、時々もらうんですよ。で、こういうコメントを見て悲しくなるんですよね。やっぱり私たちも感情がある人間だから、そういうネガティブなコメントを見るとやっぱり一瞬悲しくなったり落ち込んだりしますよね。そりゃ人間だからしますよ。でもこの一つのことで一日を台無しにしないっていうことを今朝も思い出して、 99% の優しい人、優しいコメントにフォーカスしようと思いました。で、そういうふうに視点を変えるとどうでもよくなるんですよね。あ、どんなに頑張ってもネガティブなコメントは来ると。だからそれに別にフォーカスしなくてもいいし、無視しようと思いました。そう、だから今朝も一つのことで一日を台無しにしないことについてまた思い出したので、このトピックについて話そうと思ったんですね。うん。で、大体嫌なことって自分がコントロールできないことが多いんですよね。私はこのポッドキャストでコントロールの話をよくするんですけど、コントロールできないことをコントロールしようとするとしんどくなりますよね。自分ではコントロールできない嫌なことがあって、自分には何もできることがないのにそれについてずっと考えてしまうことってよくありますよね。でもその一つのネガティブなことで残りの一日が台無しになったらもったいないですよね。自分の時間もエネルギーももったいないと思います。うん。だからできるだけ早くその嫌な気持ちを手放すとか、気持ちを切り替えるとか、視点を変えるっていうことが本当に自分の心を平穏に保つために大事だなと思いました。人生山あり谷あり。だから嫌なこともありますよね。で、何か嫌なことがあった時に、それを一日だけじゃなくてずっと一週間、1ヶ月、1年考えてしまうこともありますよね。皆さん経験したことがあるんじゃないかなと思います。まあ寝たら忘れるっていう人もいると思います。ね、アイスクリームを食べて寝たら忘れるっていうね、すごくラッキーな人もいると思うんですけど、私も基本的にはそうなんですけど、時々その過去にあった一つのことでずっとくよくよ悩んでしまうことがありました。でも過去のことでずっとくよくよ悩んでたら人生も楽しめないし、今を生きることもできないですよね。やっぱり人間だから失敗もするし後悔もします。でもそれをずっと抱えて生きていくのはしんどいですよね。過去の荷物みたいなものをずっと引きずって歩くのはすごくしんどいと思います。で、そのせいで今の時間が台無しになるのは残念だし、もったいないと思います。私も経験者なので、すごくわかる。経験したことがあるのですごくわかるし、それは今も自分に言い聞かせてることです。皆さんは二人のお坊さんの話を聞いたことがありますか？お坊さんっていうのはお寺にいる人のことですね。仏教のお寺にいる人のこと。で、二人のお坊さんがいました。先輩のお坊さんと後輩のお坊さんが一緒に旅をしていました。旅をするっていうのは、まあ旅行をすると同じですね。旅をしていました。で、二人で歩いていると川が出てきました。で、その旅を続けるには、その川を渡らないといけなかったんですけど、そこにある若い女の人がいました。 で、その女の人は一人で川を渡れなかったので、お坊さんに助けを求めました。一人では渡れないので、助けてもらえませんか?と、その二人のお坊さんに女の人は言いました。でも、昔のお坊さんは、女の人と目を合わせちゃいけなかったんですね。女の人と喋ることもダメだし、目を合わせることさえできなかったんですよ。だから、女の人を触ることも絶対ダメでした。そういうルールがありました。でも先輩のお坊さんは仕方ないからその女の人を抱えて向こう岸まで渡りました。その女の人を抱っこして向こう岸、川の反対側まで行きました。それを見て後輩のお坊さんはびっくりしました。先輩はルールを破ったと思いました。ルールを守らなかったと思いました。で、その二人のお坊さんはその後旅を続けました。歩き続けました。で、2、3時間歩いた後、その後輩のお坊さんは我慢できなくなって先輩に聞きました。なんであの時女の人を抱えたんですか?ね、なんで女の人を触って抱えたんですか?じゃあ、先輩のお坊さんは、私は3時間前にその女の人を抱えたのに、お前はまだそのことを抱えているのかと言いました。意味わかりますか?まだそのことについて考えているの?もう3時間前に終わったことなのに、そのことについてまだ引きずってるの?って先輩のお坊さんが言ったんですね。で、これは私たちが日常の中でよくしていることだと思います。まあもちろん、人生には大変なこともあるけど、いっぱいいいこともあるし、ありがたいことも数えきれないほどありますよね。でも、一つのネガティブなことのせいで、それが全部見えなくなるのは、残念だし、悲しいことだと思います。だから、私は自分のために視点を変えたいなと思います。うん。で、私が幸せで満たされていたら、周りの人にも広がっていくと思います。エネルギーって伝染しますよね。伝染するっていうのは、まあ、病気にも使われる言葉なんですけど、移るっていうことですね。エネルギーは他の人にも広がりますよね。だから自分が幸せになることは、周りの人にとってもいいことだと思います。はい、これが今年私が学んだことの中で一番大きかったことですね。何か嫌なことがあった時に、自分にとって心地いい視点に変える。とか、自分の心が満たされる視点に変えるっていうことを今年学ばせてもらったし、今もまだ学んでいることです。で、前のエピソードでも言ったように、陰と陽、ネガティブとポジティブを両方受け入れることはすごく大事だと思います。ポジティブな感情だけを受け入れて、ネガティブな感情を拒否するとか、無視するっていうのは、心の健康にも良くないと思うんですよ。でも、どっちも受け入れた上で自分が幸せになる視点とか自分の心が満たされる考え方にフォーカスすることが自分を大切にすることだと思います。やっぱり何でもそうだけど、フォーカスしたことがどんどん強くなりますよね。だから自分の心の平穏のために視点を変えるっていうのはすごく大事なことだと思います。でもやっぱり生きているとそんなに簡単に忘れられないこともありますよね。そういう時は誰かに話した方がいいと思います。友達とか家族でもいいけど、知ってる人には話しにくいこともありますよね。だからプロのセラピストの人に話すといいと思います。話すことで心が楽になることもあると思うし、セラピーをすることで本当に昔のトラウマとか心の傷を癒すことができます。もし今これを聞いている人の中で今苦しんでいますとか大変なことがありますっていう人は、個人的にプロの力を借りることをお勧めします。セラピーを受けることをお勧めします。それは全然恥ずかしいことじゃないし、みんな人生の中で苦しい時期はあると思うから、一 一人で抱え込んだり、一人で苦しまなくてもいいと思います。私もセラピーを受けてすごく変わったこともあるし、心が楽になったこともたくさんあります。自分では気づかなかったこともセラピストの人が気づかせてくれました。やっぱり一人じゃ解決できないこともあるから、そういう時はプロの人の力を借りてください。はい、ちょっと長くなってしまったんですけど、今日も聞いてくれて本当にありがとうございました。もし何か感想があれば、レビューに書いてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日も長いエピソード聞いてくれて本当にありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。またねー。バイバイ。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself,Master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。